作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
おたがめです。
はい、
今日は何日ですか？
2023年の10月28
です、はい。今日は音と収録でございます。
はい、トラックの音がすごいかもね
道近いからね、
うん、
今日は焚き火に来ております。
はい、
突発の昨日の時点でね、
うん、
明日行っちゃう、行く行くっつってね。
そうっすね
天気良さそうだし、そうそうそう、二人とも空いてたんで、
うん、
まあちょっといや、こんぐらいの時期に一発やりたいよねなんて言ってた、
ね、ちょうどいいよね、暑くもなく寒くもなく、
ちょうどいい、うん、今日はしかも風もないし
ね、ちょうどいい。
なんか前回前々回ぐらいはすんげー風強かったイメージが、
うん、強かった
あったけど、
そう、最近結構風強いんだよね。
まあ季節の変わりだから本来割と強くてもおかしくない感じだけど、
うんうんうん、
今日はちょうど
ね
大丈夫だったみたいね、うんうん、さてさて、
はい、
とりあえずふも、
うん、
さん元気ですか、
うん、なんかねやっぱりねふとした時に泣いてるね
それは何も知らない人が聞いたらなんかシンプルにどうしたって
どうしただよね、あの情緒不安定になるようなことがあっただけです。
それは何、話さない方がいいの？いやまあまあ話さないっていうのは別に番組
に
聞いてる人がむしろね、なんか元亀夫婦大丈夫ですかねみたいな
言ってたね、
言われてる方もいらっしゃいましたけど、
ツイートはまだできないねっていう。
ああまあそれはわかる気がする。
なんかねいろいろ考えた結果なんか言葉にならなくてね、
うんうんうん、まあね、ふもさんが好きなね爆竹の桜井さんが急に亡くなられちゃったと、
うん、
しかもふもさんはそのライブの現場にいたと。
そうなんですよね、
一番最後のね、
うん、
うん、まあそれ以上でもそれ以下でもないんですけど。
そうです、
別にそれが何っていう感じでも別に結果は変わらんからな。
ねえ、泣けるね
まあひとまず一応体としては元気でありますと。
そうですね、私は何もないし、いやまあ、あ、
ん、
そっからか、ずっと頭痛がしてる
ああ、何、最近頭痛がしてるのはそれを知ってから
泣きすぎ、なんだろうね、
うん、まあ多少あるかもしれないけど、まあ気持ちはわからないなりにわかる気はするけどね、
うん、うん、と、うん、
いや俺自身がさ、
うん、
そこまでこれっていう一つのものにこう好きみたいなのって意外になんかあんまりないのかな、
うん、
それこそ身近な人がなんか、ね、
うん、
同じような目にあったら、
うん、
同じ感じでなるかもしれんけど
ね、
そのまあ有名人というかね、
うんうんうん、
そういうものでっていうのはそこまで思う人はないから、ね、そういう意味では分からんなって思うけど、でもまあその、ね、別に身近な人とかさ、
うんうん、
で置き換えりゃまあそらそうなるよねと思うから。
そう、でもね自分でもびっくりするぐらいだよね、なんか例えば自分の家族とかで、
うん、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんも亡くなってるので、
うん、
なんだろう、自分の近しい人が亡くなるっていう経験はあるんだけど、
うん、
なんだろう、そこまでならなかったもんね、
うん、
まあもう亡くなっ、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時にはもうすでに自分も一緒に住んでなかったし、
うん、
まあもういい年だしっていうのがあったから、うん、まあまあ急に聞いたけどまあまあっていう気持ちもあったっていうのもあって、
うん、
まあショックはショックだったけど、なんだ
ろう、
あ、
そうね、急だからね、
それ
はでかいよね、
そこが大きいと思う、
ちょっとね、いやいやいやいやいやいや、
そうそう、
いやでも最初そのふもさんがライブに行って、
うん、
で 夜7時ぐらいに急に LINE が来て、うん、終わったって言われて、
そうライブ
が
ね、
ライブ終わったみたいな、え、し、え、って、
そう、あ、なんか、しかも6時半ぐらいからのはずだった、
そう、6時半ぐらいスタートだから、そんな
感じ、5時半、5時半かな、
すぐ終わったってどうしたみたいな、うん、そう、3曲終わって、うん、ね、
ちょっとね、体調悪くなって、
そうそう、退場してそこで中止になりましたっていうアナウンスがありましたって、
そうそうそう、
あららーなんて思ってたけど、うん、
ちょっとねあまりにも異様だったから、うん、本当に大丈夫なのかなっていう心配はしていて、
うん、
そう、会場の中でもどよめき半端なくて、
うん、ね、メンバーもなんかかなり
わかんない状態で、ね、えって
驚いたっていう様子だったから、多分事前にこう予期できたものではない、ない、要は体調がもともとちょっと優れないとかではないんだろうなーっていう思ってたけど、まあだから割と急性的なものなんだろうなーとは思ってたけど、
そうそう
そう、死ぬとは思わんじゃん、
そうそうそう、
っていうか思いたくないじゃん、そうそう当たり前にさ
ね、
まあもしかしたらそういうこともある可能性としてはあるけど、まあ、うん、まあそうじゃないいいよね、当たり前にね、なんていう話はしてたんだけど、うん、まあ、実はその日に亡くなられていたと思うんです
けど、そう、もう本当にね、あの時のギリギリだったんだろうなってライブステージに立ってる時がねっていう、
うん、まあ、ギリギリっていうか、あ、まあその3曲目とか2曲目3曲目とかが歌ってるのはギリギリかもね、
うん、
まあ、別に事前にどうっていうのはなかったんだろうね、突然そこで
来始めて、そうそう
そうそう、そうそ
うそうそう、だからステージちゃんとあのスタッフに支えられながら自分で歩いてはけてたから、
うん、
その時の状態がもうギリギリだったんだろうね、
まあまあそうだろうね、
そこが急にだから歌っている途中に急に来て、
うん、
なんかやっぱ歌い方2曲目とかちょっと歌いづらそうだなっていう、
うん、
いつもなんかアレンジが違うっていうのとはちょっと違う、
うん、
やっぱ違う違和感は感じたから、
うん、
でもちゃんと歌ってたし、3曲目とかも全然気にならないぐらい普通に歌ってたから、
うんうん、すごいよな、
すごいと思う、で自分でスタッフ呼んでちょっと調子悪いってなったみたいで、
まあ、その時点ではまだちょっと違和感ぐらいで、それこそ3曲目終わった時点で急にドンってきたとかっていう感じ、ね、うん、
なのかもしれないけど、いやでももう1曲目の時に尻もちついて2曲目座って歌ってたっていうから、
うん、
そこからの時点でもうちょっと、ま
あ、どういうレベルかは分かんないけど、うん、おかしかった、
おかしかったのはおかしかったんだと思う、
うん、まあでもいきなりねボーカルがなくなっちゃってバンドとしてはどうなるのやら、
ね、
まあ、とりあえず当面のねライブは中止で払い戻しみたいな、
うん、って言ってるけどね、
うん、
なんかね押しは押せる時に押せってことですよ、
まあまさしくそうでしかないんですけどね、
うん、なんかだからちゃんと最後ライブ行けてよかったなっていうのは本当に思ってる、うん、
まあそれは確かにね、
うん、あそこで
良くも悪くも、あ、まあそれで行ってなかったらよりね、
そう、あの
春、
なんだろう、ファンクラブ限定のライブだから、うん、春さんはチケット取れなかったんだよね、
そうそう、
私だけしかファンクラブ入ってないから、
ね、いつも2人で行くんだ
けど、そうそうそう、で次の日19日に亡くなったそのライブの次の日が、
うん、
一般の人も入れる同じ場所でのライブだったから、はい、あ、じゃあそっちを撮ってもよかったななんて思ってたんだよ、
うん、
で、だからやめてそっちを撮るっていうパターンもあったんだけど、
うん、
いや、せっかくチケット取れたしなって思って、
うん、
まあ2回行ってもいいんだけどねって思いながら19日の方を残していてよかったなって思って、これでやっぱ19日やめて20日の方を撮り直してとかやってたら後悔ものすごい残っただろうなって思って、
まあそうね、そうね、でもなんかその現地にいたっていうのもそれはそれでなんか、
いやまあね、
うん、なんかダメージもありそうだなとも思うけど、
うん、リアルには感じてるけどね、
うん、よりねとは思うけど、うん、
まあ、そう、いやーでもね、
あ、でもメンバーは一応爆竹続ける意欲みたいな、
うん、そう、ギターの今井さんは一応大丈夫って続けるからねって言ってインスタに上げてはくれてるんだけど、
うん、
まあそのでも多分具体的に何っていうのはまだ決まってないだろうから、ま
あ、続けるからねの裏には当たり前ながら今まで通りっていうのはつけれないわけで、
そうだね、 ボーカルがいなくなったのは事実なわけだから、
まあ、何かしらの形で続けるよっていう意味なのか、
うん、どういう、
どんどん ひでかしていくのか
ねえ、いやどうい
や、まあ言うてまあ全体的に皆さん年、まあいい年ではあるけど、
いい年だし、みんな本当にね、ちょっとね、怪しいは怪しいんだよ、みんなもう正直
まあね、怪我みたいなちょこちょこ多かったりとかね、病気とかね、
そう、怪我したり、なんかしばらくコロナの時期とかも、私が一番推してる星野さんとかも、
うん、
なんかあまりね調子良くなかったっていう話で、
うん、
あの本当に年齢的にもちゃんと体調気をつけなきゃなっていうのとかもあったりするから、
うん、
そうでね、ドラムもねもう60過ぎてさ、
うん、
まあ、いつまでちょっと続けられるか分かんないなみたいな話は出てたりするから、
まあね、まあ言うてでもさだけどね、そう、突然
すぎるんだよ、亡くなるっていうのはちょっとな、
いやそうよね、
そう、あの
そのなんかちょっと体調崩して活動休止する、
そうそうそう、そのぐらいだったらね、まだね、あの体調良くなるまで全然いくらでも待つからっていうスタンスでさ、
うん、
推しが生きてるだけでそのうちなんか声聞けるかなぐらいにさ、うん、思えるからいいんだけど、
いやー爆竹そこまでメジャーじゃないっつったってそんな理由で割とこうツイッターニュースっていうかさ、
うん、なんかトレンドに上がったりとか ね
目につくぐらいの感じになるのは望んでないっていう
なんか違う
誰も望んどらんっていう、
うん、なんとなくねこうやっぱ見るじゃない、
うん、
そうするとさ、なんか昔好きだったって人めっちゃいたりとかして、
うんう
ん、いやいいんだけどね、うん、で
まあそれはしょうがない、
しょうがない、しょうがないのは分かるんだけど、
言うてまあ一般的に全盛期は
今だ、ね、90年代みたいな、
悪の花みたいな、
そう、
感じなんでしょうか、いやでもそこからさ、そのやっぱりメンバーをずっと、うん、変えないで30年、
うん、35年
30数年ぐらいね、うん、35年
6年目だったの、
うん、
36年目の一発目だったのよね、
うん、やっててそのビジュアル的なさ、
うん、
最初の本当に出始めの頃はちょっとビジュアル系っぽくない、どちらかというとボーイよりみたいな、
うんうんうん、
まあ、そこからはなんかこうもうちょっとダーク方向によってさ、
うんうん、
ビジュアル系っぽい音楽を今まで割とずっとそのベースにはやってできてるわけじゃない、
うんうん、
その他のビジュアル系っぽい人たちがどんどんこう剥がれ落ちていく中
あまあそうね、ビジュアルとはみたいな感じの容姿になってい
く、誰だろうな、誰だろうな、ここで名前出すと角が立つから逆になってないのは誰だろうな、マリス・ミゼルとか、
マリス・ミゼル最近どうなってるかな、
まだやって
ん
のかなまああの人たちビジュアルかもよくわかんないけど、
いやでもあの人たちはあの人たちなりにあの形は多分
そうずっと続けてきてるじゃない、
うん、
おこしくっていうかさ、
うんうん、
なんか、まあ、それに近いものがあるよ
ね、そうだね、
うん、だからそこはやっぱり、
うん、
そのすごいなって思うわ、うん、お慕い申し上げますっていう感じ
ね、ちょっとね、私がその爆竹ファンになるきっかけだった友人がね、
うんうんうん、
大丈夫かな、生きてるかなって、
そうね、その友人は親子で、親がそもそもファンで、
そう、
娘もファンになってっていう、
娘だって小学生の時から好きだからね、
うん、
あの親子生きてるかな、大丈夫かなって、
まあ、しかも多分採用し、ね、桜井さんでしょ、
わかんないけどね、
まあ、箱押しかもしれんけど、
まあもちろん箱押しなんでしょうけど、
うん、大丈夫かなと思って別に連絡は取らないと、いやでも連絡取れないよね、
あ、いやまあつい、
いやあの取れないっていうのは気持ちの上でね、
あ、まあ、
実際に連絡を LINE とか送ることは
できるんだけど、
できるんだけど何言うっていう、
なんか大丈夫っていうのもあれだしで私も大丈夫じゃないし
、うん、なんて言ったらいいのっていう、
そうだから逆に言えなくて、
逆になんて来たら嬉しいというか、なん
いや、
まあ、それも考えた上で分かんない、
そう分かんない、だから
逆に申し上げますみたいになっちゃうよね、気持ち的に、
むしろそうだな、向こうからもし連絡来るとしたら、うん、連絡来ただけで嬉しいかもしれないけどね、
うん、で元気って送ればいいんじゃない、元気じゃ
ねーってい う, そうだから元気大丈夫って送ろうかとも思ったんだけど、
でもちょっとなんか空回り感出ちゃうね、何言っても、
何言ってもだからその ファンが、桜井さんを忍ぶ会みたいなのを、公式がやると言ってくれてるから、その日付が決まった段階で、
あ、行く？
そう、連絡は取ろうかな。それだったら言うことはあるから、私は会社休んででも行くけどどうするくらいの感じで、そう、もう、私は会社の上司にも、爆竹ファンだっていうのを知られてるので、
なんか、あれでしょ、次の日、そう。会社行ったり心配されたんです
よ。そう。大丈夫って言われて、大丈夫じゃないです、みたいな。ロスしてないって、ロスしてますって。
そりゃそうや
ん。無理ですって、その場で泣いたもん。無理って。
無理。
はぁって、まあ、笑いながら泣いたもん。
まあ、でも、まあ、ファンとしてできることは動向を見守るぐらいしかないわけです
ね。そうなんですよね。
まあでも、爆竹ってさ、まあ本人たちもそうだけどさ、スタッフが結構優秀な人がついてそうな雰囲気をする、う
ん。そんな気がする。
その、ライブのさ、その背景の演出だったりとかもそうだし、その物販もなんか、すんごい種類毎回考えるでしょ。
そうなんだよ。
ああいうのとかもそうだし。
アイドル狩りに売ってるもんな。うん、
なんかそれこそさっき言ったヒデじゃないけどさ、うん、その人工音声にこう桜井さんの歌声投げ込んで、
いや、できるとは思うよ。でもそれはどうなのっていう話は絶対出てると思うよ。
でライブもさ、そのバンドサウンドでは、ベースはバンドサウンドではあるけどさ、バクチックは基本多分クリック聞いて、
そうだね、基本の
はやってるだろうから、ボーカルだけその音を生声じゃなくて重ねるとかっていうのは考えそうな気はするけど、それがありかどうかはまあ人によってだろうけど。
そうだから、どう残していくかっていうのをメンバーとスタッフと今多分話してるんだと思う。
久保さん的にじゃあ今言った感じだったらどうなの、そういうライブやります、
どうなんだろうね。
メンバーは生で桜井さんだけこう後ろのディスプレイに歌ってる映画みたいな。
ね、実際、桜井さんがあんまり歌わない、メインが今井さんが歌う曲って、そういうやり方してたりするのよ、実際。
うん、
だから、でも全部それになるのはどうなんだろうね。だからって、じゃあどの形がいいのかって言われてもわかんないけどね。
うん、
もう、だから、あんま考えてない。
まあそうね、出されたご飯を美味しく食べます
っていう。そう。もう公式がこれって言ったら、分かりました、飲むしかないから。
まあそうよ、ね。
そう。もうそれを、
そうだ
何も思わずそれをただただ美味しくいただきますっていう。
まあそうよね。まあそれしかできんもんな、基本はね。
そう。
まあそういう意味で、その、まあ希望的な話をするんだったら、そこで何をするのか、ある意味、こう楽しみというか。
そうだね。
はあるかな。
どういう形になるのかね。わかんないよ。爆竹、昔の、ボーカルが。絶対ないと思うけど。
爆竹の昔のボーカルって誰？
アキラさんだっけ？
避難 55？
あ、避難55から爆竹になって、すぐに。
そっか。
そう。
桜井さんがドラムかなんかだったっけ？
そう。デビュー前にの爆竹の、タイミングにいた人、
なんかそのパターンってちょこちょこあるよね。
どういうこと？
なんか最初別の楽器やってたんだけど、ボーカルやってみたらなんか合いそうなんでボーカルになっちゃいました
とかね。いや多分絶対ないんだけど。
いやまあそれはないと思う。さすがにそれはちょっとなんか、その人のなプレッシャーっていうかさ、
半端ないよね。
きつってなるよね。シンプル。
いや。
それは無理っていうね。なんぼなんだよ。
今の爆竹じゃないだろ、俺の声みたいな。そもそもそうなって。
そもそももうその歌唱力は俺にはねえわ。体力も歌唱力もねえわ、とか言います。
ねえ、その人は今どうしてるのかね。
うん、
スタッフの中にいるかもしれないけどね。いないか。わかんないけどね。
普通はいないかな。わかんないけど。
でもすごい仲良かったらしいけどね。
いいね。
そのボーカルをその人降りるっていう風になった時の話も、みんなで話し合った結果、なんとなくこうだんだん爆竹やっていく中で、 自分たちのオリジナル曲を作っていくにあたって、
うん、
ちょっとその元々のボーカルの人の声質と、これからやっていきたいねって作ってる曲が雰囲気違うよねってなって、
うん、
あの、みんなで大号泣しながら、ボーカルをその人が降りるっていうことになったっていうエピソードがあって。
すごいね。
大、だから
メンバー外れることに対して大号泣するのはどういう心境なんだろう。
だから、その、爆竹っていうものをするに対して、
うん、
メンバーとしてはみんな仲良しだし、このメンバーでやりたいけど、でも、うん、でも違うんだよってなったっていう、それを話し合う。
そういうことね。
で、
お前のことは好きなんだよ。
そうそうそう。
好きなんだけど。
と、曲と。
バンドとしてはちょっともう、無理なんだ、みたいな。
違う。そういうんじゃないんだっていう。
まあまあまあまあ、それならまあわからんではない。
でもそこまでしてでも、自分たちはやっぱりこういう曲をしたいっていう風になったんだなっていうのが逆にすごいと思って。
確かに。でもそれがメジャーデビュー前でしょ。だからさっきの35年には多分入ってない時代でしょ。
入ってない。
そう
そうそうそう。
でもその頃からもう明確にあったってこと。まあ、うん、逆にそのボーカルに対しては明確にずれてるって感じちゃったか。
そうそうそう。感じちゃってたらしいんだよね、みんなが。
うんうん。
で、多分。
っていうぐらい、なんか、違う音楽
だったらしいよ。
好きだったんじゃない？
うん。
なんか、みんな洋楽好きだったのに、一人だけ、あの、ブルーハーツ好きみたいな。
いや、もともと、そのバンドやるときに、
うん、
今の今井さん、桜井さんと、そのボーカルの人、
うん、
昔のボーカルの人、その三人でバンドやろうぜってやって、集まってきてて、
うんうん、
その三人で作ったバンドが最初だから、
うん、
その三人で作ったのに、ボーカルが違うってなるんだなっていう、面白いなって。どっちかというとその元々前のボーカルと今井さんが仲良しで、
うん、
プラス桜井さんみたいなイメージなのよ。
仲いいのと音楽性はまた別じゃん。
まあ、だからそういうことなんだよね。
アニキャスだってまあまあそうじゃん。
まあね、
うん、
アニキャスは音楽性の違いで合ってるのか。
音楽性の違いもあるんじゃない？
うん、まあまあそうか。
俺とパンダさんの好みは違う。
確かに。
ただ多分これ本人に聞いても違う、違うねって言うと思うんだ
け
ど。違うね。そうそうそう。でも別に仲悪いわけじゃない。
まあもちろんね、うん。まあまあそうか。だからそういう感じをだったらしいっていう話は見て、だからメンバーみんな仲良しなんだなって。
まあそうね。まあその前のメンバーも込みでね。
うん、そうそうそう。だからまあ、未だに連絡取ってたりは、もしかしたらするはするんだろうな。入るとかはなくてもね。
うん。
まあ、どうなるのか。
まあ、どうなるのかですな。
ね。
まあ、正直さ、俺自身がファンかって言われると別にファンじゃなくて、比較的ふもさんを通して、こう、爆竹を、まあそこそこ知ってるぐらいでも結構こう、
うんうん
う
ん、
マジかってマジかって、まあ、もちろんふもさんがねその、
うん、
結果的に最後になっちゃったライブに行ってたみたいなのもなんか余計こう来るものがあるし、
うんうん、
だったけどなんか なんとなくこう自分に置き換えちゃうねなんかねやっぱ身近な人がとか考えるとまあきついなと思うかな、うん、まあそれこそねさっき押しは押せる時に押せみたいなね、
うんうんうん、
話もまあもちろんそうだし、それこそ、ポッドキャストとかでも、
うん、
いつまでもあると思うな、ポッドキャスト。
そうだね。
かといって、かといって、ポッドキャストやってる人は、まあ、全員とは言わんけど、
うん、
少なくとも俺らみたいなタイプは、
うん、
終わるのにモーションかけないので、終わるとき急に終わるからねっていう。
確かに。そうだろうな。
うんいついつ終わるんで皆様からのメッセージをお待ちしておりますみたいな。
ないだろうな。
ってなっちゃうよね。
なん
か、かまってって言ってる感じがして嫌だなってなるっ
つそうだね。
って思っちゃうから、まあ、多分急に終わるんで。
その終わる理由が何かしら、その明確なあれがあるなら、そういう終わり方もあるのかもしれないけどね。
もちろんね。
でも今考えて、どういう終わり方だったらそういう終わり方になるんだろうと思って。
そもそもあんまやりたくないかなぁ。
どういうこと？
って思ってる。そういう終わり方。
そういう終わり方を。
終わりますよ、終わりますよ、終わりますよ、みたいな。
なんかその
感動のフィナーレみたいなさ、
なんだろう、例えばその自分たちの意図してない感じで、うん、ポッドキャストを配信する場所がなくなるから、うん、この日でもうポッドキャストっていうものがなくなりますだったら、そういう終わり方するのかもなってちょっと思った。
あ、でもポッドキャストに関してはもうそれは
ないだろうけど、
そのつもりがない限り別に他のところでいくらでもできるし、自分でサーバー立てればいいでしょ
って言ったけど、だからまああんまりその可能性はないんだけど、うん、まあ例えばの話でね、一つとして、
うん、まだとかメンバー死んじゃうとかね。
そうね、だからメンバー死んじゃうんだと突然じゃん。
ねえ、音がめで俺死んだらもうもう配信もされないですよ、多分最終回。
最終回配信されないね。
急にあのふもさんのこう、
うん、X で
春さん死にましたみたいなツイートが流れてきて急に終わるでしょ。
うん、あの
以後更新はされません。
されません。私では何もいじることができないので最終回の配信はありませんって。あの。なんなら皆さんで、あの、広げてくださいみたいな、ハルさん死んだことっていう。私が告知はできないので、みたいな。
すごい広めてくれそう。
あの、あれだね、きっと、あの、ゲームなんとかあたりで、ちょっと、あの、お伝えお願いします、みたいな、業務連絡的なことをこ
う。そしてゲームなんとかでお通夜会がありそうだ。
そうだね、そういう感じかもしれない。
それはあるかもしれない。まあ、ゲームなんとかに関しては、俺死んでも二人昼死んだ
よ。もうね、もう、なんなら。
二人のゲームなんとかだ、時代だったらね。
うん、ああ、そうだね。
ちょっとお休みするかな、じゃないけど。
そうだね、小平さんに負担がちょっと大きすぎるからね。
なんかしら、こう、動きはあるだろうけど。
うん。とか、あとは、例えば、ここが離婚しましたってなったとしても。多分、急だろうしね。
まあ、そう。
いついつ離婚するんでやめますっていうのはないでしょうって。
だから、もともと終わりが決まってるような番組、
うん、
もう何年後にやめますとか、何回までやったらやめますとか、そういうパターンはね、逆にそのモーションをかけられるだろうし、あとはなんか、キリがいいタイミングで、こう、今年の年度末でやめますとか、今年いっぱいでやめますとかっていう宣言をすれば、まあ、その終わりに向かっていく感じにはできるんだろうけど。
けど、その宣言の仕方しないっしょ。
だからそもそもあんまりこう、まあ、そういうので構ってって感じになるのがあんまり好きじゃない。
うんうん、
個人的にはね、うん。だから少なくとも音亀では多分そういうのやらないだろうなっていうの。
音亀なんかあれだよね。急に多分やめるときやめるだろうから、うん、不定期配信じゃん。
うん。
なんか最近更新ないなと思ったら、あ、やめてたんだ、みたいな。終わってたんだ、みたいなことになりそうだね。
そうね。その意味で言うと、俺今年の、
うん、
ポッドキャストのポッドキャストすっぽかしてんだよ。ごめん。まあ、多分誰も、こう、話題に上げてないから、いないと思いたいと思って。うん、
年一ぐらいしかやってなきゃ。
こう、分かってるんだけど、何も準備してないし、まあ、上げるもんないな、と思って、
うん。なんとなく言ってはいたけどね、どうしようかなとか、これ、誰々と話そうかな、みたいな。一回やってない
と。ちょっと流れちゃいました。うん、まあまあ、でもそういうのもあるよね、っていう。うん、思ったりはするけど、でもなんかいざこう、それこそポッドキャストとかでもさ、
うん、
何でもいいんだけど、こう自分がそのアプローチできてるかって言われると、うん、まあなんか、ね、梅干し食った顔みたいになっちゃうけど。うん、
まあ、今最近。
でもまあ、でもそういうさ、うん、何かあった時に自分の身を振り返るっていうのも大事なことよな。う
ん、まあね。
そう、俺あの、桜井さんが亡くなった時に、
うん、
俺のさ、ツイッターのアカウント名とかに使ってさ、うん、春タナトスってついてる。
ああ、そうだね。
あのタナトスは爆竹のタナトス。
うん、曲のタイトルね。
そう、爆竹の曲のタイトルのタナトスから撮ったんすよっていうのを言おうかと思ったのよ、その亡くなった時に。
うん、
なんかつぶやこうと思って、
うん。
でもなんか、そうすると俺すげえファンみたいに見えるじゃん。
うん、そうだね。
でも別に俺自身がめちゃくちゃファンかって言われるそういうことでもないし、タナトスはタナトスで、フモさんと知り合う前にたまたまその聞いたことがあって、
うんうんうん、
その家にあったパソコンになんか兄弟が入れてたかなんかで、その ミディのデータをね、
うんうんうん、
その元の音源じゃなくて僕から入ってない、その、
あ、そうなんだ。
そうそうそう。僕から入ってない、なんつうの、イメージ的にはあのファミレスで流れてるような、曲あるじゃん、
うん、
ボーカルがサックスみたいなさ、
あ、はいはいはいはい、
あんな感じの、
そんな感じのがあるんだ、そもそも、
そうそうそう、あ、それこそえらい昔だから、
うんうん、
まだあの MP3 とかない時代の頃ね、
うんうん、
まだインターネットで音声を垂れ流すのが厳しい時代の頃って、うんうん、ミリっていうその 作曲データみたいなやつをそのまま上げてっていう時代があったんだけど、それでタノトスを聞いたことがあって、誰かが作ったやつを、でこの曲かっこいいなって思ってたっていうのがあって、そっから撮ってんだよね。そうそうそう、だからなんかすげえ遠回しだから、なんかこれでつぶやくのなんか違うなと思ってでそれを見た人もさ、なんかその、なんて言ったらいいんだろうとか、大丈夫ですか春さんとか言われてもさ、ちょっといやだ、まあ全然、まあ僕は大丈夫なんですけどみたいな、逆にコメント困っちゃうなとか、つぶやなかったみたいな。
そう、なんかね、なんかつぶやけばなんか反応があっても困るし
困るってのもあれなんだけど
ね、なんて言えばいいんだろう、
困る、
正直困るは困る。
そうね、
そう、例えばさ、なんかこう有名な人たちがさ、あのわーっとさコメントいっぱい来るんであれば、それに対していちいち返信するのは大変みたいになるだろうけど、言うて私で反応されてる人だって一人二人ぐらいでしょうから。
そうなんだよね。
まあ、したらなんか返事書かないとっていう感じ
に。返事書かないと書かないで余計心配ってなる
よね。そうそうそう、ね、だからなんか
返信書けないほどなのかしら。
そう、なんか心配さ、下手にさせるのも嫌だし。
確かに。
ってなると、なんか、別に
結果
かない。
そのポッドキャストが一番。
うん、そうだね。ポッドキャストで。こうですって無理ですっていう話をするだけって
っていうのはなんかやっぱりある意味一番伝わるよ、
ね、そうだね
って思う、まあそんな中なんかたまたまタイミングが勝ち合っちゃって、なんか、山崎正義が企画に挙げられてたりとかするのを見たけど、あれ
なんかそもそも違うし
全然そこ比較に出すのお前本当誰に対しても失礼やぞって
思う、ね、そうなんだよね、両者に失礼、
すげえ思うのは、そもそも行ってもいねえ、その山崎まさよしのライブに行ってもいねえやつがそのああだこうだ言うんじゃないって、
そう、
爆竹側も爆竹のこと対して知りもしねえやつが言うんだ、ああだこうだ言うんじゃないって、黙れって思っちゃう節は
ね、
それはアーティストのライブはまあ基本的にその音楽なりやるのがメインだろうけど、でもじゃあその本人が今日ちょっと歌いたくない気分なんだよなっていうのがあっちゃいけないのかっていう
ね、それこそあの人は一人だから基本、そう思ったらそうできるわけだからね、
いやそのべき論はあるはあるんだけど、じゃあその歌いたくないって心境はなんでなったのかとかさ、ちょっと考えてもいいんじゃないって思う、
ね、
逆にその特別なライブだったもんかもよとかね、
そうだよね、
っていうのはなんかそういう思考に行ってもいいんじゃないかなっていう、その聞きたい方が、音楽聞きに来たのになんで歌ってくんないのっていうエゴを押し付けても相手も人間やぞっていう、
そうだよね、
まあだからどちらにも自由はあるのよ。その、今日は歌いたくないっていう自由もあるし。それを聞いた上で私は音楽が聴きたくなったから帰るっていうのも自由もあるのよ。でもその当事者たちがやる分にはいいけど、周りが全然関係ないのに、それをあわかき立てて、どんどん爆竹くんの桜井敦を最後まで歌って、どうだこうだなっていう、いや、関係ねえじゃんっていう話です。とはすごい思う。
ね。
なんか、みんな、こう、気をつけようね。気をつけようね。そういうのは。
なんかでもそれで思うのは、X 見てて
思うのは、X ジャパン、
ジャパンは見てない。
X、あのあれクランプが書いた漫画。
ああ、旧ツイッター？
あ、はい。ちゃんと釘刺されてる。はい。旧ツイッター元 X。
ええ、あのなんだろうな。爆竹のファンの方たち同士の会話みたいなのを見てると、まあ本当にファンの人たちはみんなきっとそうなんだろうなって思うんだけど、なんか優しいって思いながら見てる。その最後のライブの時の会場の中もそうだったんだけど、なんだろう、みんな心配一色だし、そのライブ中止ってなってもなんだろう、スタッフよく判断したみたいな感じの拍手で、そうだよなっていう雰囲気だったし、なんかみんなおとなしいっていうと違うんだよな、なんかみんななんか行儀よくいるな、あの始まるタイミングではちょっと 雪崩まではいかないんだけど、
うん、
立ち見のライブだったので、前の方のところが川のように流れてたんだけど、人が。
なりがちな。満員電車。
ババババババってなって、そんな動くっていうぐらい動いて、ちょっと本当に危なかったらしいんだけど、でも、いや、私もものすごく押されて、ものすごく流されて、最初と違うポジションに行ったんだけど、でも。
立ち見のバンドライブっていうと、まあ前の方はそうなっちゃうね。
まあ、私は、その体験が初めてだったので、
うんうんうん、
逆になんかこう、盛り上がって興奮するみたいな感じで、
うんうん、
すごいこんな感じなんだって言って、まあ、自分で、なるかもしれないなっていうのは、
うんうん、
初めてそういう立ち見行ったから、事前の前、昔のライブの映像とか見てて、分かってはいたから、で、分かってて前の方にいたから、
うん、
そう、うおーって思っていたんだけど。
これかー
そうそう、すげーって。立てねえ、ちゃんと立てねえとかも言いながら、
うん、
いたんだけど、でもちゃんと立てねえって思って、で、その桜井さんが体調悪そうっていうので、ざわざわしてた時に、
うん、
私もなんかこう、うまく立てないし心配だしってそわそわしてたら、大丈夫ですかって隣の人が言ってくれてたりとか、なんかこう、みんなちゃんと心遣いができる大人な人たちばっかりだなって、
うん、
優しい世界でよかったなって思って。
まあ言うて別に山崎正義も、爆竹もファンの年齢層割と上目な気がするから。
そう、だからファンの中では。
っていう、あ、まあ、
だからその、ちゃんとファンの人たちは。
限定のライブだったとかっていうのもあるのかもしれないけどね。
だから、なんだろう。周りは、とやかく言うし。だけど、ファンの人たちは、ちゃんと、そこの、本人たち、アーティストの人たちを、とかスタッフとかにもちゃんと、
うん、
なんだろう、気配り心配りというか、
うん、
持ち寄せられる人たちなんだろうな、ちゃんとファンの人たちはきっとそうなんだろうなって思うから、
うん、
なんかそういうガヤガヤ言ってる人たちのことは多分気にしなくていいんだろうなって気がする、
うんうん、でもライブでその山崎正義のさ、
うん、
ライブで歌いたくない気分、
うん、
って思うときってどういうときだろうね。
なんか喉の調子が悪いとかなのかなって思っちゃうけど、
シンプルそういうことか。
その普通に喋るのはいいけど、歌うときってやっぱちょっとさ、
うん、使う
ところが違うわけじゃない。
声出しにくいですよね。
そうそうそう、だったりとか、
それだったらもうちょっとその意図が伝わるような言い方をした方が良かったのか。
そう、だから言い方が悪かったっていうことだったら、うん、そうかもしれないけど。
実際本当に現場の文脈ではそういうことを言ってる可能性もあるしね。
もちろんね。だから
切り取られてる可能性も全然あるし。
うん。
とか、あとはまあメンタル的な問題。
そうだね。
なんか嫌なニュースがあったか。
気持ち的にちょっと、用意してきた曲だと、今の気持ちに、うん、急に違うってなっちゃうとか、
あるとすりゃそこに対する自分の無力感みたいのを感じるとかね、虚しさみたいなのを感じるってことなのかなとか。
でもライブを中止にするわけにはいかないからっていうとかはあるかもしれない、
ね、なんかそこにあるであろうそういう気持ちを無視して、
うん、
お前の歌を聞かせろよ、聞きに来たんだからよ、金払ってんだろうよっていうのってどうなのって。
いや、まあだから金払って100歩譲って、金払って直接現地に言ってる人なら、
そうそうそう、もう、まあまあまあ、それはそう。
っていうことだよね。
まあまあ、それはそう、うん、そうなんだよね。まあ、さらに、外側の人は黙れって思うっていう感じ。
もう、なんかそれは、もう、見なくていいと思うんだよね。
いや、でも、その、だから、曲聴かせろようもわかるんだけど、
うん、
でもそこは、相手の何かも汲み取ってもいいんじゃないとも同時に思うっていう感覚ね。もちろんその金払ってるから残念だなって思う気持ちもわかるんだけどっていう、うんうんうん。でもライブも生もんだからね。
そうだね。
言ってしまえば当たり外れあるからね。
あるだろうね、
うん。
あとはそのさ、アーティストがどれだけ頑張ってても、周りの一緒に来ていたお客さんがあまりにもマナーが悪かったりすると。
ああ、テンション落ちちゃうみたいなのもあるかも
しれない。そう。なんかね、せっかく行ったのに、なんかああ、みたいな感じに、そのアーティストがどれだけ頑張っててもそれを上回るほど周りがちょっとっていうファンのなんかこうお行儀の悪さみたいなのでなんか被害被っちゃって 全然見えやしねみたいな、ね、
映画館と同じ現象でしょ。
あ、そうそうそうそう、
作品はいいのに隣に座ってるとかこう他の客の
周りがマナーが悪くて、
あれがあれであれしたみたいな、
そうそうっていうのってライブはどうしてもあると思うよ。
うん、おかしいな、そういうのもあるはあるし、まあ、なんとなくこう自分だけじゃないし、自分以外も自分とは違う人間っていうのをなんか常に認識してないといけないんだろうなとか思ったり、
うん、
まあ思ったりするような話でしたね、
うん、ねえ、とりあえず生きてはいます私
その言い方だとだいぶ重く重い感じになっちゃいますけど、
うん、まあ、それ以上言えないよね。なんか大丈夫ですかって言われたら
大丈夫じゃない。いや、そうだよね
大丈夫ではないけど生きてはいるし死ぬ気はないから、そういう意味じゃ大丈夫っていう、う
ん、その大丈夫とかさ、無事とかっていう言葉ってさ、うん、なんか意外に言いづらいよねって思
わ
ない？
そうなんだよね。
なんかどう見ても何かあった人に対して大丈夫とか、よかった無事でっていうけどさ、無事ではなくないみたいな。
なんだろうな、
めちゃことあるんだわみたいな。
なんだろうな
って思って、でそれを言えないんだけど、それに代わる意義こうかけてあげる言葉がない時にちょっとこうね、
だから
ちょっともう今日はあんまり歌うたいたい気分じゃないっすってなって。
そうだよね。本当だよな。なんか。わかるからこそ言えないってなるよね。
うん、あるよな、それは確かに。
だからこそ結局生きてますしか言えない。
まあね、あの現状報告。
そうそうそうそうそう。あのメンタル的にはあの半分死んでるんだけど、肉体的には一応生きてます。仕事もちゃんと行きました。
一応人並みには笑えますみたいな。
そうそうそう、あの。うん、いやちょっとね、本当に仕事どうしようとは思ったけど、いや行ったよちゃんと。
次の日ね。
行ったよ、うん、行ったけど上司がなんかいろいろ刺してくるから、もう心配してるのは分かるんだけど、
わざわざ、わざわざえぐってきちゃうわけね。そう、でもそこ難しいよね。だ
そうだから、
だからなんかだからそのニュースを聞いた日にこう家で爆竹の曲は、流さない方がいいなって思って。
そう、私だってそれを知ったのも会社の、 あの先輩の LINE で知ったから、
うん、
ってなって、うん、まだ家に帰ってないのにこのメンタルで運転して帰るの1時間と思って
そうだ、ね、
無理っすってなって、ちょっと会社のロッカーでずっと呆然としてたもんね、しばらく。
うん、
会社の何も知らない、あの、全然違う部署の人が、お疲れ様でーすって来てから、お疲れ様でーすみたいな、平成装って、こう、はいはい。
メンタルは死んでる。
そうそう。もうなんか、白くなってたよね、全部。
はぁ、はぁ、なるよな。
ちょっとね、あ、動かなきゃって思いながらね、うまく動けないみたいな、着替えられないみたいな。うん、これはちょっと情報って思ったけど、これ情報入れたらダメなやつと思って。
まあ、うん、それはそうだ。
そう、だ帰るまではもう。
一旦帰ろうって。
もう無理だって。そうそうそう。感じよ。
感じよな。
そこまで、でも改めてそこまで私は爆竹好きだったんだなと思ったけどね。
うんうんうん。
なんか、それこそ、三浦春馬くん亡くなったって聞いた時にもだいぶショックだったけど。
うん。まあ、そこまでではない。
そうだね。
まあ、だってあなた、好きなもので人にあげるの爆竹じゃない
、うん、まあね。
その、好きなアーティストとかじゃなくてね、好きなものって言って爆竹って言うでしょ、割と。
そうか、そこまでかな。わかんないけど。
うん、割とそんなイメージ。その、歴みたいなのも含めてね。
まあ、そうだね、うん。それ以外にそんなに、好きなものって、ハマってるものみたいなのあんまないからね。
その一時的というか、
うん、
今はこれみたいなのは、
ね、ちょこちょこあってもね、
ちょこちょこあっても
ずーっとっていうの確かにないかもな、うん、他には、
うん、まあそらショックだろうなぁと、
うん、なんかでもいろいろ考えるよね、なんかこう、
うん、
なんて言えばいいんだろう、そのライブ で、うん、グッズとかを、あれ買おうかな、これ買おうかな。いや、でも予算的にこれだなって今回は、これはやめておこう。でも、ああ、あれも欲しいけどなって言って、買わなかったのをとても後悔してるけど、
うん、
でも、死んだからってじゃあ買っとけばよかったっていう考え方っておかしくないとかっていうのとか、なんかこう自分の中でぐるぐる、まあ、なんか巡るよねっていう。
うんうん、まあわかるかもな。
なんかこうそこまで好きではなければ多分そこまでぐるぐると思わないかもしれないなって。
うん。例えばゲーム関係のさ、
うん、
こう有名なクリエイターのこと方が亡くなりました、うん、うわーショックってなって、うん、その人の作品やろうってなるのってどうなのってちょっと思う。
おうね、前からやりたかったならやっとけよみたいな。
いやだから その話になると押しは押せるときに押せん問題ってことね。
そうそうそう。
あとお前の好きさが試されてるみたいな。
そうなんだよね。
なんかそこに乗っかるだけのミーハーにはなんかなりたくないみたいなのはちょっとある。
そうなんだよ。
確かに。
なんかね、ここぞとばかりね、X 見てるとさ、なんか、爆竹の好きな曲皆さん教えてくださいみたいなツイートとかさ、
はいはい、
たらでいっぱいあって、見てると大体古い曲なんだけどさ、新しい曲全然ねえなぁ、みたいな。なんか、
ナンバーゼロとかリボルバーとかいいぞ、
うん、それもだいぶ古いけどな、リボルバーも。
リボルバーは、まあ、古いけど、爆竹の歴の中で
言ったら、まあ、真ん中よりちょっと上、最近よりかなぐらいか
ぐらいじゃない、
ね、
この前聞いていいなと思って、
まあね、
メメントモリとか
メメントモリです。お茶漬けのりの発音です。
メメントモリとか聞いてたら、
うん、
いやなんかその今聞くと結構来るなと思って。
うん、最近聞いてないな。
いやもうほとんど愛と真しか言ってないんだけど。
あ、まあそうっすねそれはね、多分ずっとそうかもしれない。
いや、ストレートだなってさ、
まあ
ね、メメントモリって、まあその、
うん、
まあ、自己解釈も入っちゃうけど、死を迎える生を楽しもうっていう話だからさ、
うんうん
うん、まあそうだったのかなと思ったりとかね。
ねえ。いや、いろいろ勘ぐってしまえば、いろいろ考えてはしまうよね。最近やたらとさよならってつくタイトル多かったなとかさ。
まあ、元々そういう方
向だ。そうだ、そういう方向だからっていうだけなんだけど、うん、なんかいろいろ考えてしまえばね、深読みしようと思えばいくらでもできちゃうっていうか。
うん、でも死に対してどういう感情を抱いてたんだろうなとか考えると、ちょっとそこに救いがあったりとかするかもなって思う。うん、その本人がね、アーティストが。
まあね。
いざ死を迎えたことに対してどう思ってんだろうな、まあ死んでるから別に思うとかもないんだろうけど、どういう思想だったんだろうなみたいな、
うん、
まあ思ったりするかな。
ねえ。
まあそれこそだからメメントモリなんか、え、お茶漬けのりメメントモリ、メメントモリなんかはまあそのまんまの、
そうだね、
曲だから、うん、それを歌ってる以外の何もない、
うん、
まあなんか、そんなに悲観的に並んでもいいのかなってちょっと思ったりもしなくもないって。
まあね。まあ、あんまりこう、苦しみがなく入れたならよかったけどな、ぐらいだよね。
まあその本人がどうだったであろうと、こっちが悲しいはまた別の話なんだけど。
そうだね。
全然別の話なんだけど。
いやもうとにかくある程度自分の中でちょっと落ち着いてくると、
うん、
スタッフの人たちやメンバーのことが心配が大きいよね。
まあそうだね。えらいこっちゃです。
急だったし、だって今までこの先で予定してたものが全部やっぱ飛んじゃったわけだし、でも対応もしなきゃいけないし、うん、今後のことも考えなきゃいけないし、
しかもなんかあれでしょ、映画やる予定だったんでしょ。
そうなの、だからそれどうなるんだろうと思って見たいんだけど、まあ、
ドキュメント反ドキュ、そうそうそう、ドキュメント的な映画だよね、確かに、ね、
そう、爆竹現象、
うん、
だどこまで撮れてたのか、でもそれを なんだろう、途中まで例えば取れてたとしても、
うん、
その残りを取る気力が大丈夫なのかなとか。
わかんないね。どういう思想っていうか発想のもとにどうするか、
うん。
だからもう、それこそある種ツイート映画っぽく、
でもなんかそれ
仕立てるのか。だからそれが下品とも取れるし、でもそれでこう浮かばれるじゃないけど、
うん、
ならっていう考え方もあるし、
そうだね、
でスタッフを養うって考え方をするとそれでもありっていうこのせめぎ合いはあるんじゃないかなって想像するけど。
そうなんだよね。だから理想としてはよ、
うん、
本来やりたかったののそのままで、
うん、
やりきって、
うん、
ファンみんな行ってお金落としてほしいとは思うんだけど、
うん、
でもそのどこまでできて上がってるか映像が撮れてるかとか、
うん、
っていうのがわからないから、多分 100% やりたかった状態のものはできないだろうから。
ねえ、まあどういうものにする予定だったのかすらわかんないけどね。
一応昔あった爆竹現象っていう映画があって、うん、それと同じような感じではあるんだろうな。
なんかちょいちょい間にインタビューっぽいの挟まるみたいな感じじゃなかったっけ？違うっけ？
うん、だからライブに密着みたいな感じの。うん、だと思うんだけど、
まあ、
ただ多分今回のライブとかのも密着で入れるつもりだったんじゃないかなと思ったりもするから、
うん、
一応定としては35周年ので密着だから、今回のライブなんかもう36周年というか6年目に入ったのだから、うん、ワンチャン撮り終わってる可能性もあるんだけど、
うん、でも使えないよね。
で使えないかな。
使えなくない？だってちょっと見てる方ダメージでかすぎるでしょ。
そうだからその編集するスタッフのなんだろう心がそう持つかどうかっていう、ね、そこな気がして。いやだから
その元々作ろうと思ってたその35周年の映像で構成して、うんうん、で最後に一文入るぐらい使うとしどころなんじゃない？
そうであってほしいと思うけどね、私は。
ねえ、だって最後にそのね、最後のライブになったシーンとか使われたら、ちょっともう。
ちょっとね、衝撃映像するから。
シンプルきついってなる。
多分な、編集するスタッフもきついし、見てる側もきついと思うんだよ。うん、でも、あそこの場にいなかったスタあの、ファンとかは、見たいとは思うと思う。
まあ、それはそうね。
最後の
映像
見たいとは思う。
いや、そうか。それはそうだ。
それはそうだ。私がもしあれ行ってなかったら、見たいし、で、実際行ってたけど、桜井さんのことあまり見えなかったのよ、正直。
いや、でもきつくね。
きついけど、
でも、この後、搬送されました。
でも、それが本当に最後なら。
いや、まあそうね、それを見たいっていう気持ちもわかるわな、うん。他のところではまあ出せないだろう
から、
ね。
出せない。けど、でも、やっぱちょっと歌い方も辛そうな歌い方してたから、
うん、
例えばその3曲、だけの歌ったその映像とかが残ってて、うん、それを出すにしても、うん、桜井さん出してほしくないかなとか思うと、
うん、
見たいけどうーんってなるのが、
うん、
なんか正直
出さない方がいいんじゃないそういう意味でも
ねえ、でも
本人のことを考えると一番見られたくないだろう
と思うけどね、うん、
そういうタイプじゃない、
わかんない。どうだろうな。
性格的に
も。でも頑張った姿といえば頑張った姿ではあるから、本当に最後に、ね、
まあね、
ファンに見せてた姿ではあるから。
でもなんか変に心配させたくないとか言いそうじゃない。
でももう死んでる時点でさ、もう心配はしてんだよ、みんな。心配っていうかっていう。
まあそうね、そうね。
なんかこう、難しいとこなんだよね。うん、そこは見たい思いと、見れないだろうだというか、出さなくていいよっていう思いと、
うん、
なんか、
う
ん、
それは割となんか真に迫る気持ちですな、
うん、で結果どっちだったとしてもスタッフありがとうとは思うけど、
まあ、そう、それはそう。いいファンだ。
いやでも爆竹は結構そういうファンは多い気がするけどね、
うん、まあ、あまり型がないっていうのもあるかもね。
型がない。
いや、そもそもこういう爆竹はこうあるべきみたいな型を自ら壊していくような、
あ、そうかもね、
スタイルじゃない、
う
ん、だからファンとしてはあの 出されたご飯を美味しく食べます。
基本そうだね。
マインドというか。
うん、こんなの爆竹じゃないって言ってるファンはあまりなさそうだもんね。
うん。単純についてけなかったで終わりそうだ。
そうそう。だから、好みじゃ、自分の好みではないかもな、これの方が好きかなとかは、実際あったとしても、そういう言い方で爆竹を
縛るっていう。そういう意味では、楽しむのが上手い人なんじゃなのかね。その出されたものに対して。
しっかり強調され、調教されてるけど、ファンたちも。何でも美味しくいただきますっていう、そういうコアな人たちしかついていない。
いいファンだ。
ね、だって、スタッフですらほぼ、初期からずっとメンバーそんなに。
あ、そうなんだ。
そう。
コアのスタッフは
コアのスタッフは変わってないのよ。基本的には。
へぇ。
だからそこもすごいっていう話で。
なんかそっち、フューチャーしても個人的に面白そうだと思っちゃうけどね。その映画とかでさ。
しないでしょうけどね。スタッフが嫌がれそうだけどね。
ダメか。
だから、いや、ファンとしては面白いだろうけど。
うん。
私は見たいと思うけど。だから、本当に、そのコアなスタッフがずっと一緒なんだけど、ずっと新しいものっていうのを、
うん、
一緒に考え続けられるのがすごい
だって。そう。だから、爆竹ってメンバー5人ではあるけど、
うん。
でも、現状の爆竹は少なくとも、メンバー5人では成り立ってないから、
うん、
なんかそこを見たいよねって思うかもしれない。うんうん、映像作品とか
だ
と。
そうだね。
なるほど。その集約されたものが、そのライブなりステージにあるっていうのはわかるんだけど。
でも、まあ、ある程度どうなんだろうね。その昔の爆竹現象を私は見たことないし、
うんうん、
その時はまだ多分スタッフとかっていうのはしてないだろうから、
うん、
それが出たのって本当に爆竹がドカンと売れる前のはずなんだよね、
うんうん、そんな前なんだ。
すんごい前だ。デビューして本当に数年ぐらいでやってるはずなんだよ、
う
ん、
その頃にその映画なり映像作品を作ってたっていうのはどういう流れと思うね。
だから、売り出したいっていう感じで作ったっていうのの方が大きいのかもしれない。なるほど。
プロモーションに近いのか。
うん。
それが今、35周年のタイミングで作ろうってなって、こうなって、こうなるのか。辛い。
そう、だからこれからまた盛り上がっていくための映像作品だったはずなんだよ。本来は。
どうなっちまうんや。
だからこそ辛いし、うん、出すのかな、どうなんだ
ろう、まあ、どうなんだろうね。
でもそれ水に流されるのは辛いな。
そうね、頑張ってほしい気もするけどね。
でもスタッフが作るの辛いならしょうがないとは思うけどっていう。
まあそこはね、まあ、結果出されたご飯は美味しく食べますっていう。
もうしょうがないって。
出されないんであればしょうがない。
しょうがないってしか言いようがないから。
そうだよねって言って終わる。
そうそうそうそう。じゃあなんかもう全ては今後どうするかの。公式のお知らせ次第で、
うん、
そこをずっと待つかな。
まあ現状、ふ、
う、
も、
ん、
さんの、うん、まあ気持ち的には、うん、まあそんなところだと。
そうですね。
まあひとまず身を守りつつ、
はい、
いければなって感じですね。
そうですね。
はあ、真に夜の人になってしまったよ。
ね
え。まあ時間もいい時間なんで、
はい、
そろそろ終わりにしていこうと思うんですが、うん、
はい、
じゃあ今日はエンディングに爆竹の曲を流せるわけないんだけど。
わけないね。
そんな曲ないんだけど。
この間車の中で、まあこれも多分流せないとは思うんですけど、アニキャスの曲で。アルさんが爆竹っぽい曲だかなんかって言って作ったあのダークな感じの曲、あれを車の中で聴いてました。
はい。
無限メモリーですね。
無限メモリー。
はいはい。
はいはいはい。それ流します
流せるんですか。
いいんじゃないですか、
ね、いいすか、ね、
別に確認も取らないけど、確認取っても別にいいよってみんな言うんでしょ。
あ、そうなのかな。
いいんじゃないかな。
じゃあ無限メモリー。歌詞聞いたらなんかね、うん。
ま、歌詞は、
私パンダさん、
ね、パンダさん、うん、じゃあそれでいきましょう。せっかく、ね、
はいはい、
じゃあ、こんなところで、お外収録、
はい。
終わりにしたいと思います、
はい、
喋ってる間にねガンガンね被害が消えかけて
る、ね、
足さなきゃみたいな、ま、感じなんで、ね、これから焼き鳥したいと思います。
そうなんだね、
はい、じゃあ、今回お送りしたのはハルと
タマでした。
それではまた次回バイバイ。
バイバイ。
したその笑顔塗りつぶせ愛しておくれ愛しておくれ今だけは愛しておくれよ愛し
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。また、ツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグ、#otogame と番組では取り上げないハッシュタグ、#漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように嘆くように祈るようにつぶやくようにあなたに聞こえるように春セカンドソロアルバム生命体 Spotify などの音楽サブスクリプション iTunes などの音楽配信サイトで販売中。